経営者の未来像。マクドマネジメント代表の三沢です。今回は石田社長に参加していただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日もとっても素敵なゲストの、リスナーの皆さんにはね、多分ね、見えないと思うんですが、むちゃくちゃ素敵な方です。あげておきますよ。
ありがとうございます。
ということで、では三永さん、石田社長のご紹介を簡単にいただいてもよろしいでしょうか。
はい、石田社長との出会いは経営実践研究会でお会いさせていただきまして、世界の石田って言われてまして、その人と一度でいいから喋りたいなっていうところからお話をさせていただきました。飲食業の中でもコンサルタントをされてて、いろんな方々とのつながり、そしてフットワーク軽く全国をいろいろ回られておられます。最近では焼肉店を経営されているっていうところに、他にもいろいろされてるっていうことも聞いてますので、そこのところも聞いていきたいなと。そして最終的に経営者の未来像、社長の未来像はどうなのかっていうところも最終的に着地点として聞きたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
お願いいたします。では早速なんですが、そして石田社長、少しご自身のストーリーをお話しいただいてもよろしいでしょうか。
ストーリーって言われるとすごく難しいんですけど、もともと一番最初に勤めたのが、会計事務所、税理士法人に勤めました。で、その会計事務所に勤めて、ご存知の通り税理士事務所とかっていうのはルーティン業務しかなくて、それになかなか、見た目の通りなのかちょっとわからないですけど、ルーティン業務がすごく苦手で、すぐに挫折しまして、事業再生の方に行きました。で、事業再生って一件一件案件ごとによって、仕事が違うので、僕に合ってて、でその2年後に事業再生で一旦自分でできると思って独立したと。で1社目の事業再生案件から、たまたま運よく当たりまして、そこから順風満帆に来て、ただ事業再生の、お仕事っていうのがすごくちょっと人を騙したような仕事だなっていう、イメージがあって、要は10件あって最初から8件って鼻から救える気がしてないのに、お金だけもらって事業再生しますよと、救うのは2社だけですよって、極論に言ったらそんな仕事で、子供ができた契機に、なんかちょっと子供に胸張れる仕事をしたいなというふうに思って今の会社を立ち上げたっていうような経緯になってます。なのでそんなにストーリーはあんまりなくて、で今の会社を立ち上げたのは5年で、上場させようということで、で飲食業界からいろんなきっかけを作って、関わる人すべてを笑顔にできるような、もともと飲食業界っていうのは最も身近なレジャーだっていうふうに僕たちは思ってて、テーマパークのように人が行くだけで笑顔になれる、そこの場所に行くだけで夢が叶うんだっていうような場所が最も身近に飲食店があるんじゃないか、でもそこで飲食店で働く人たちが実は労働環境が悪かったりで苦しんでて、その労働環境を改善していこうと。で、飲食業界の人たちが夢を叶えたいって思った時に独立があって、独立すると、そこから実は地獄が待ってたりする方をすごくたくさん見て、借金を返すためだけに仕事をしてたりとか、借金を何やったら増やして店を辞めないといけないって、そんな人たちを見てて、じゃあ飲食業界は人に元気を与える、笑顔を与える、最も身近なテーマパークだと言いつつ、そこで働く人たちが不幸になっていってるのを見て、この人たちが幸せになるような世の中を作っていきたい、働く人もそこに来るお客さんも幸せになれるような業界を立ち上げたいっていう形で、僕たちはビジョンとして世界最大のテーマパーク、飲食業界を通じて世界最大のテーマパークを作りたいっていう思いで今の会社を立ち上げました。
素晴らしい、すごい、世界最大のテーマパーク。でも本当にそうですよね。レストランとか飲食って究極のサービス業だと思います。もう入った瞬間にね、笑顔になるお客様がいたら、本当にお店もお客様も幸せを感じる瞬間ですよね。
はい。
じゃあ、そうですね、今はすごく、三永さんからもお伺いしたんですけれども、本当に、 一つ一つ成功体験を重ねられて、今は素晴らしい業績を残していらっしゃるというふうにお伺いしてるんですけれども、はい。一番苦労されたところってどこですか？
一番苦労したとこどこなんでしょうね。
そんなに苦労とは思わずに、こうなってるかもしれないですね。
一番苦労したとこか。難しいですね。事業自体は最初からうまいこと言ったんです。で、何が一番苦労したんでしょうね。資金繰りですかね。正直ね。最初の頃の資金繰りと、やっぱり、なんでしょう。経済性だけを追ってた我が社が、経済性だけを追わないようにしていたときに、やっぱり、反発も出るんですね。で、その反発っていうのは何かというと、社会性をするということは経済性を多少下げてしまうことになりかねないんです。何か人に良いことをしようと思ったときに、わかりやすく言えばお金を使うっていうことだと思うんですけど、それを使うことによって、働いてくれたみんなのボーナスや給料が上がらない、下がるという可能性が生じてしまう。そこに対して、落ちないようにする、結果を出し続けなければいけないっていう風な思いであったりとか、それがいつかみんなの給料に、みんなの環境改善につながっていくんだっていうところを見えていかなければならないっていう、その、なんでしょう、ジレンマというか、世の中にいいことをやるんだけではなくて、世の中にいいことをやった結果、みんなが潤うんだと。経済的にも、そしてみんなの心的にも。よく言う、従業員の物心両面を叶えていかなければ、社会課題の解決とか、社会にいいこととかっていうのは、やるべきじゃないなっていうふうに思ってた中で、そこが一番苦労してたかなとは思いますね。
そこを従業員の方たちがね、
理
どう
解してく
掴
れ
ん
た
で
り
く
と
ださるの
か、
かっていう。なるほど。
やっぱり実際、経済成績を追った方が、利益というのは残ったことは間違いないなと、今自身もやっぱり思ってますし、だからそれとの引き換えに、給料が上がらない、ボーナスが増えないということの引き換えに、心の豊かさがあるからいいんだって思えるぐらいまで企業として成長できてるのか、今後それをやったことによって5年後、10年後、この会社はもっと良くなっていけるんだっていう未来を見せれてるかっていうところが、僕自身はすごく大事かなと思うし、そこに今も、そこだけに関しては今も苦労してますし、毎回毎回葛藤します。これをやっていいんか、ダメなのか。これをやることによってどう未来を見せれることができるのか、みんなに迷惑かからないのかっていうのは常にやっぱり思ってしまうなっていうのは思いますね。
従業員の方たちから実際になんかそんな声とかってもらったこととかあるんですか？
いや、もちろん、やって意味があるんですかとか、こんだけ、赤字が出るんやったらやめませんかとか、赤字が出た事業ももちろんありますし、言われました。実際辞めたやつもそうやなって言って辞めたやつもありますし、続けてるやつもありますけど、山ほど出てきますよ、やっぱり。でも
そう
そ
で
れ
すよ
を、
ね。
未来を、赤字のやつは未来を見せてやり抜く信念が自分自身にあるのか、やっぱりその瞬間、言われた瞬間に僕自身にも問いただすことになるので、やっぱりそこで、こうだから必ずこうなるんだ。このためにやってるんだって、自分の中で言えるやつあるんですけど、やっぱり最初の思いとやってて同じ思いじゃなくなってることもたくさんやっぱりあったので、そういうのはやめていったりとかって、やっぱり従業員に迷惑をかけてるんで、僕のエゴだけではできないし、たくさんありますね、言われることは。
じゃあ今までの、まあ、いろんな本当ね、経験されながら、すごい思いを重ねてこられてると思うんですけれども、今までで一番嬉しかった事例とかって言ったらどんなことがありますか？逆にやりがいがあったな、これは、みたいな。
いや、嬉しい事例、どれが一番って言われたらすごく難しいですけど、 仕事で置いたらもうたくさん嬉しいことありますよね。石田さんのおかげですとか、会社のおかげですって言われることもそうですし、辞めた従業員がうちに戻ってきてやっぱり一緒に働きたいですって言ってくれることもそうですし、で、まあ僕個人としてやっぱり一番嬉しいのは、子供が、うちの親父ってええ仕事してるやろって、友達に自慢してる姿を見てくれたりとか言ってくれたりとかした姿を見たときにやってよかったなとかって、やっぱりそこが一番嬉しいですよね。
ああ、
子供に胸張れる仕事できてるんやって、子供が周りに自慢したくなれるようなことをしてるんやっていうのは、一番やっぱり個人としては嬉しいです。でもまあね、それが一番嬉しいかと言われると、まあいろいろ、その時その時全部嬉しいですから、相手が喜んでくれてなくても、相手がこうなりたいっていう姿に血がついていってるなって実感できた時とかもやっぱり嬉しいですし、ダメだった会社は僕たちの力によって復活できたって言って、今すごい成長してる企業さんとか見ると、それはそれで、話とかして、2、3年前、5年前とかの思い出話とかしてると、自然と涙出てきたりね、あの時しんどかったですね、とか、あるので、やっぱり嬉しいことって山ほどありますよね。嬉しいことは山ほどありますね。
いや、石田社長の笑顔が全てを物語ってますね。じゃあ、水永さん、聞かれたいこと多分たくさんあると思いますので、
僕からは、まあ、先ほどもお話ししましたけども、医者社長の経営者としての未来像っていうのを聞きたいですね。今後どうなっていくのか、どうしていきたいのかとか。
僕ら自身の企業としては、業績も伸ばしていきたいですし、売上も上げていきたいです。従業員の数も増やしていきたいです。それは売上を追ってるわけではなくて、別に規模を追ってるわけでもなくて、従業員の数を増やしていきたいというわけでもなくて、やっぱり僕自身、世の中を見たときに売り上げの高いところが影響力を持っていることも事実ですし、信用力があることも事実ですし、雇用がたくさん生んでるところの方が、人の生活の、面倒を見てるという言葉が正しいのかどうかわからないですけど、たくさんの雇用を生み出して、いろんな人の生活をね、担ってるっていうことは事実だと思うので、やっぱりそこを、やっぱりいろんなたくさんの人たちの生活を担いたいなって思いますし、僕たちがやりたいことがあるんであれば、それこそビジョンを掲げてるんであれば、本当にビジョンを達成したいと思ってるんであれば、売上規模も利益も出して、大きな企業になっていく、そして影響力を持っていく、そしてその世の中を達成していくっていうことが、僕たち企業を作った使命なのかなというふうには思ってるので、やっぱり大きくなっていきたいです。
ありがとうございます。
会社としては。
いや、もうご自身の中でちゃんとその使命っていう言葉がね、出てきたのが、すごいやっぱりそこが、なんだろう、本当に持ってらっしゃる核なのかなっていうね。自分のやるべきことっていうのがすごくなんか素晴らしい経営者の方ですね。いや、
そうですよね。
あ
なん
り
か
が
言ってるだけでやらないとか、どうせ僕たちではできないからって言って規模を求めない。だから規模だけを追うのは違うと思ってるんですけど、やりたいことをやるっていう行動をするっていうことは、一歩ずつやっていけば必ず大きくならざるを得ないって逆に言うたら思っているので、やっぱりそこを目指さないっていうのは、僕ら自身自分たちがやろうとしていること、ビジョンを掲げようと思っていることを自分たちで否定していることになるんじゃないのかなというふうに思ってます。
ありがとうございました。いや、もうあっという間の、本当にちょっと短い時間でもっともっとお話をお伺いしたいんですけれども、たくさんのリスナーの方にね、ぜひ聞いていただきたいと思いますので、じゃあ、ラストにもう一言、もしよければ、石田社長からリスナーの皆さんに15秒ぐらいで、何かメッセージいただけると嬉しいです。30秒でもいいですよ。お願いいたします。
難しいこと言いますね。
なぜ、
そんなん聞いてるな。
ライブなので。
ああ、なるほどね。
はい、これがライブです。
いやでも本当に世の中が良くなったらいいなって思ってます、うん、で、まあ、僕ら自身こんな偉そうなこと言ってますけど、僕たちの会社なんてなくてもいいし、世の中にある事業なんてなくてもいいと、僕たちの会社がもしなくなったとするならば、次の日に来週に違う会社と契約してるんだと思うので、うん、僕たちの会社として企業として存在価値ってそんなにはないんだろうなって、だからこそ世の中にいいことであったりとか、目の前のお客さんに貢献することっていうのは忘れたらあかんなっていうふうに思って今活動してるので、やっぱりその僕ら自身が目の前の人たちにどう価値を出していけるかっていうのが事業なんじゃないのかなというふうには考えてます。なので一生懸命頑張って生きていきます。
ありがとうございます。すごい、
ありがとうございます。道永さん、素晴らしい方のご紹介、本当にありがとうございました。
いや、やっぱり選んでよかったです。
はい、ということでお時間になったようですね。はい、ということでこんな風に毎週毎週素晴らしいゲストの方にお話しいただきます。石田社長にもしなりたいこと、また水永さんにリクエストなどありましたら、コメント欄にぜひ寄せていただきたいと思います。ということで石田社長、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上です。さよなら。
ありがとうございました。